食事のサポートマナーの30の損、その1、いただきますとごちそうさまが一番大切な食事のマナー。今夜では食事マナーの損、大人の食事マナーといった内容の本を送りいただきます。私は食べるのが大好きです。食べるときはかっこよく、礼儀よく、綺麗な食べ方をしたいと思います。今夜に行ってマナーの本を読むようなものです。しかし、今夜にはマナーの本にはいつも大切なことが出ていて、不思議に思うことがあります。僕の仕方やナプキンの使い方よりかなり大切なことがあります。食事の際もいただきますとごちそうさまの一言です。食べるときはいただきますとごちそうさまが大切とはなかなか書かれていません。当たり前すぎることでしょうか。では当たり前すぎるいただきますとごちそうさまときちんと言っていました。今いただきますとごちそうさまお祝いしながら増えています。親から食事の際の一言を教わらずに育っています。今日本では高食の時代と言われています。食べ物が不足していた時代とは違い、今は食べ物が増えている時代です。コンビニでは簡単に食べ物を手に入れることができます。デパートに行けば野菜やパン、ご飯など何でも手に入ってしまいます。そのために食べることの間に壊せているのです。本来生きるためには食べるということは必要なことです。生きるために暮らすことのできない基本的な生理現象です。だから余計に食事の際は食べることに対して感謝をしてあげることこそ本当にかっこいい食事マナーなのです。会社の雰囲気や食べ場所によっては大きな声でいただきます。ごちそうさまと言いにくいこともあるでしょう。そんなことは心の中でいただきます。ごちそうさまと言いましょう。食事に感謝してあげることができるような判断に大切な食事マナーなのです。いただきます。ごちそうさまと言って食事に感謝をする。食事のサポートマナーの30の損、その2、いただきますとは命をいただきますという意味。私は肉を食べるときにいつも思うことがあります。この肉は命なんだと心が動きます。いただきますということは食事をいただきますという意味ではありません。命をいただきますという意味が含まれています。肉を食べるときは命であることに気づくことが大切です。あなたが生きるために他の生き物のあなたのために命を落としているのです。食のセンサーということがあります。尊敵な食べる食べられるという動物たちの神道です。その尊敵な食のセンサーは人間界では壊れています。人間のみが食べる側に回っています。残りの動物たちは全て食料です。人が生きるためには食べるということが必要です。何かを食べることになるのです。少し痛々しい話かもしれませんが、食べるというのは他の動物たちの命をいただいているということなのです。生きるためには必要なことですから、なくすわけにはいけません。最初進行は肉の栄養価値は素晴らしいものがあります。タンパク質をはじめとする、ビタミン、ミネラルといった生きるために必要な栄養を食べられるために生まれてきたのではないかと思うほど、肉は栄養価値が生存しているのです。そんな肉を食べるときは命をいただいているということに気づきましょう。私は肉を食べるときは私のために命を落としてくれた動物たちに感謝しています。感謝しないと私は単なる動物少しになります。感謝をすることで生き物が食べ物に変わるのです。肉を食べるときは命をいただきますという感謝を持つ。食事のサポートマナーの30の損、その3、作ってくださった方にも食事をいただきますと感謝する。私が自動車の免許を取るときは合宿をして短期で免許を取りました。合宿では食事がなされます。朝昼晩と3回に合宿生たちは決まった時間になると全員が食堂にやっています。その時みんな食事を吸ってくれた人に感謝のことも言わずに食事だけを取っていく姿を見て残念に思いました。食事を吸っている人は作って当然だといった感じです。食事をするのは手間暇がかかります。私も一人暮らしを始めてから食事をすることは大変なことだということに気づきました。食材や料理を作る時間、栄養価値の計算、きれいに盛り付けるといった長い作業があるのです。私は料理長さんにごちそうさまでした。美味しかったですと言って帰ることにしました。料理長さんは喜んでくれました。なかなかこういうことを言ってくれる人は珍しいそうです。自分が今食事をすることができているのはその彼には世の中の努力があって初めて食事が存在するのです。今私はスターバックスにいます。スターバックスでコーヒーを飲みながら本を書いています。このコーヒーも彼はコーヒー豆を取る人、豆を食べる人、豆を引いてコーヒーをする人間さんの努力があってのことです。そんなみんなの努力でできたコーヒーを飲みながら本を書いているから今本を書くことがスムーズに進んでいます。自分が今これを飲んだけどもみんなの支えがあってのことなのです。食事を吸ってくださった方にもごちそうさまと言って感謝する。食事のサポートマナーの30の損、その4、外食では食事を楽しむだけでなく雰囲気も楽しむことが大切。私は外食が大好きです。自分で作るだけでなく外にあるレストランで食べると普段自分が作る食事よりよほど美味しく感じます。基本的に外食をすると自炊するようにお金がかかります。レストランの食事は同じパスタ少しでも少し値段が高めに設定されています。時々この値段だったら自分で作った方がいい。これからには自分でも作れるという人がいます。こういう人は外食で値段が少し高いのは食事料金だけでなく雰囲気料金も含まれていることに気づいていません。おしゃれな雰囲気のレストランの多くなるようになってきました。店内にいるとおしゃれな雰囲気でワクワク気分になります。私たちがお金を払うのはその雰囲気料金のお金を払っていることに気づきましょう。自宅では店主的なおしゃれな店や装飾、音楽が流れるハーモンの中で食事を本来以上に美味しく感じるのです。これが外食の良いところです。外食では食事を味わうだけでなく、おしゃれな雰囲気も味わうことが大切なのです。外食では食事だけでなく雰囲気も味わう。外食では食事だけでなくサービス精神を取り入れる。私がアメリカに留学していた頃、よく外食をしていました。お気に入りのレストランはデニーズです。100回以上はこうなったような気がします。私の留学の方は外食にも飛んでいきました。よく外食に行くのには訳があります。店員さんたちのサービスです。私はいつも店員さんたちのサービス精神に驚かされます。注文を伺うときは笑顔でサービスします。飲んでいたコーヒーが何かというと、頼まなくてもコーヒーのお代わりはいかがですかと尋ねてきてくれます。お客さんが誕生日であることを知ると、店員が集まりハッピーバースデーの歌をサービスをしてくれます。もちろんお客さんは恥ずかしそうです。ただ中に声が響き渡ります。お客さんは恥ずかしそうな顔をしたと嬉しい表情になります。私はアメリカのレストランでサービス精神に感銘を受けました。私はあるコーヒーがなくなった絶妙なタイミングでお代わりを持ってきてくれた店員に感激したことがあります。どうやら私のコーヒーの量を気にかけてくれたようです。アメリカにはチップの習慣があります。普通は 10-20% をテーブルに置きます。しかし、その時はあまりに嬉しくて 50% のチップを店員に出して用意しました。大切なことは気持ちのやり取りです。サービスしてくれたらこちらのサービスの対象をしてくれます。そんな気持ちのやり取りが食べる食事をより美味しくさせていたのです。店員のサービスを楽しむ。食事のサポートマナーの30の損、その6、食事をするときはくちゃくちゃと音を立てない。もぐもぐ見せばいい。私は小さい頃から父に口を開けながら食べるなと呼びかけられていました。くちゃくちゃと音を立てて食べると確かに周りの人の気分を悪くさせてしまいます。音が気になるだけでなく食べている口の中も見えてしまい激しいんです。時々ガムをくちゃくちゃ食べている人がいます。私は小さい頃父に口を開けながら食事をしないようにしていました。そのため友人のガムを噛むとくちゃくちゃな人一倍気になります。デートの時にレストランでくちゃくちゃと音を立てて食べると相手に一発で嫌われます。料理の悪い人だと相手の気分を悪くさせてしまうのです。食事をするときはくちゃくちゃと音を立てないようにしていただきましょう。くちゃくちゃをやめて代わりにもぐもぐ見せばいいのです。もぐもぐでは音は気になりません。食べている口の中も見えませんが気持ちよく食事ができます。食事をするときはただ食事に噛みつくのではありません。周りの人の迷惑をかけないように最低限のマナーを持って食べることがかっこいい食事マナーなのです。くちゃくちゃとやめてもぐもぐ見せ。食事のサポートマナーの30の損、その7、レストランで大声で話すお客様は嫌われる。レストランでは雰囲気を大切にします。レストランで喜ばれるお客様はレストランの雰囲気を一部になっているお客様です。例えば、今日食事をしているお客様はそれだけで余計になります。単なるレストランと笑顔のあるレストランに変えます。こういうお客様をレストランでは大切にします。しかし、逆にレストランの雰囲気を壊してしまうお客様がいます。大声で騒いでいるお客様です。大声で騒いでいるお客様は自分が目指すことがかっこいいと思っているのか大きな声で話します。相手に聞こえる以上のボリュームで話しています。食事をする際は必要以上の声を出すことはありません。周りで食事をしている人の迷惑になります。雰囲気も壊れます。レストランで飲み会のように騒いではありません。食事と飲み会は別です。説明のある食事ならば声の大きさに気をつけることです。相手の耳に届く声の声が適切です。むしろ相手の笑い声の方が大きくなってしまう方が理想的です。食事中は声の大きさに気をつける。食事のサポートマナーの30の損、その8、食べ放題で下心を出さないにしない。食べ放題のバイキングでは最後に食事を乗せている人がいます。食べ放題だからとにかく何でも乗せてしまえ。食べきれなくてもどうせ同じ料金だしという下心が見えるんです。これでは店員さんの姿勢だし一緒に食べている人の無理な下心が見えて気分を悪くさせてしまいます。最後に盛り付けた食事を全部食べられるならいいのです。しかし最後に盛り付けた食事は相手食べきれません。残すことになります。バイキングでも失礼しまうのは基本的に NG です。食べ放題だから残してもいいんじゃないかと思うのではありません。食べ放題でもマナーを守って食べることができるようになることがかっこいい食事マナーです。食べ放題では食べられるんだけ盛り付けるようにしましょう。少し足りないくらいで盛り付けるのがちょうどいいです。足りなくなったらまた取りに行けないのです。食べ放題での下心がしゃずしゃずのうちに相手の気分を悪くさせてしまうことに気をつけましょう。バイキングでは必要なんだけ盛り付ける。食事のサポートマナーの30の損、その9、食事に済んだらしっかり椅子を戻す。かっこいい食事マナーを見せているかどうかは食事マナーと言われます。テーブルを離れるときにしっかり椅子を戻していますか。きちんと椅子を切れてテーブルに戻しているなら合格です。気持ちよく食事を終えることができています。レストランなどのサービス業ではお客さんの態度でサービスが変わることです。サービス業ではマナーを守って食べる人をお客さんの相手にします。マナーを守って食べる人を見ている人はきちんと見ているのです。 お客様の食事に対するマナーが見えるのが食事マナーです。椅子をテーブルから離した人は大抵優勝は、ただ食事だけで済ませない人です。食事マナーを身につける人は、片付ける人のことまで考えている人です。食事マナーとは、ウェイターやウェイトレスさんが片付けにやってきます。実際に食事を本当に片付けるのは、店員さんの仕事ですから、全部をする必要はありません。些細なことでいいのです。それが食事が終わった後です。食事が終わって椅子をきちんと戻して帰る人は、これから片付ける人に対して礼儀を持っている人です。椅子を戻すことで片付ける人たちがうんと楽になるわけではありません。うんと楽ではありませんが、お客様のごちそうさまでしたの気持ちを伺います。椅子はお客様の気持ちが見えることです。大切なことは相手のことをきちんと考えている気持ちなのです。食事ではただ食べるだけでなく、片付ける人の気持ちを考えて終えることが必要なのです。テーブルを離れるときはきちんと椅子を戻す。食事のサポートマナーの30の基本、その10、食事を楽しむのは味だけでなく器でも楽しむ。食事をするときは食事だけで楽しむのではありません。盛り付けられている食器を見て楽しむことが大切です。私が家族で徳島に妹の大学で学園祭を見に行った時のことです。大学の近くにしっかりお茶を立ててるお店がありお茶を飲みに行きました。座り図は日本的な大量の仕上げでありテーブルもとても落ち着いています。店内には本格的なお茶の香りがします。大きな器に少しだけ緑のお茶が入っていました。母はみんなの前にこれはどういうものを飲むのよという説明を始めました。母は昔茶道をやっていました。人一倍お茶が上手い人です。その前にまず茶碗の上から飲むとよりおいしくいただけると母が言ったことが印象的でした。確かにその時に飲んだ茶碗は立派なものでした。茶碗が空間に置かれていそうな立派な茶碗です。茶碗の上からお茶を飲むとお茶の味が最大に変わっています。私はこれはお茶だけでなく食事をするときは大切なことだと思いました。コーヒー食品賞、レストランにしろ、独特の器に食事が盛り付けされていることが多いです。私は今それに気づかずにただ食べてまいりました。独特の器にもお店のこだわりがあります。器で違う視点から美味しさを楽しむことができるようになるのです。食事では食べ物を見るだけではありません。盛り付けられている器も見て楽しむことがより美味しく食事をいただくことができることなのです。器の装飾やデザインも見て楽しむ。食事のサポートマナーの30の基本、その11、食事がまずくてもまずいとかでは言わない。時々食事をしている最中にまずいねと言うしないで残念に思います。食事中に食事をしているようなことを言ってはもっと美味しくなるし、一緒に優勝の気分を悪くさせてしまいます。私は以前友人と食事をしている時に食事の悪口を聞かされてしまったため気分が悪くなってしまったことがあります。本当に食事が美味しくても少なくとも食事中にまずいとか美味しくないというのは食事マナーに反しています。吸った人は一生懸命に吸ったことでしょう。まずいと言っては食事を吸ってくださった方に申し訳ありません。それに何より一緒に食べている人の気分を害してしまいます。私は好きな人の私のために食事を吸ってくれた時は嬉しくて全部食べてしまいます。美味しくなくても量が多くても全部食べてしまいます。残すなんて吸ってくれた人も申し訳ないのです。吸ってくれた人に美味しいですかと聞かれた時は美味しくなくても、うん、美味しいよと答えます。私が味わっているのは食事だけではありません。一生懸命に吸ってくれた人も食事を通して味わいます。食事の出来栄えと同様に誰のために一生懸命吸ってくれた食事は全部美味しく感じます。どんなに食事が美味しくなくても食事中に美味しくないというのはやめましょう。吸ってくれた人に失礼になります。それに一緒に食べている人の気分を悪くさせてしまいます。マナーは食事を美味しくいただくためにありがとうだけではありません。マナーは感謝を表現するためにありがとうでもあるのです。どんな食事でもまずいとかでは言わないようにする。食事のサポートマナーの30の基本、その12、誰かと一緒に食事をするときは自分の中でのスピードで食事をしない。私が会社の同僚と一緒に食事を食べていたことです。同僚は食べるのが早い人です。同僚はあっという間に全部食べ終えてしまいました。私が食べ終わり3分の1の時間で全て終えてしまいました。同僚は食べ終わりと私が食べ終わりを待っています。同僚は気を使ってから気にしないでゆっくり食べてみよう。これ食べるのが早い方だと言ってくれます。そう言われても気にしてしまいます。正直私は辛かった。相手が早く食べ終わってしまうと自分の相手を待たせてはいけないと思い、食べてしまうことになります。食事は味わうことではありません。早い競争になります。私は競争をするために給食を一緒に食べているわけではないのです。同じスピードで食べてくれば良かったのだと思いました。誰かと一緒に食事をするときは食べるスピードは相手と同じスピードで食べることが大切です。自分のスピードに任せて食べると相手の食事を忙しくさせてしまいます。逆にゆっくり食べ過ぎても相手を悩ませてしまいます。相手にプレッシャーをかけてはいけません。自分のペースで食べては一人で食べればいいのです。そうしたことが今では一人で食事をするようになりました。決して一緒に食べるのが嫌だというわけではないのですが、少なくとも仕事の休み以外はゆっくり休みだったのです。あなたは自分のペースで食べていませんか。誰かと食事をするときは相手にプレッシャーをかけない速さで食べるのが本当にやりのある食事マナーなのです。早めにならないように気をつける。食事のサポートマナーの30の基本、その13、食事中は貧乏ゆすりは禁物。学生時代に貧乏ゆすりが癖になっている人が一人いるのです。私の学生時代にも自信が起こるくらいの貧乏ゆすりをする人がいました。授業中でしたから余計目立ちます。集中ができなくて困りました。動きも同じ繰り返される貧乏ゆすりの音も小さいことなんですが、周りの人は気になってしまうのです。食事中も同じことになります。食事中貧乏ゆすりをしてしまっては別に見えます。別に罪を犯しているわけではないのですが、少なくともかっこいい食事マナーではありません。私の家庭では貧乏ゆすりをしながら食事をすると父の健康が飲んできます。みっともない、やめなさいと小さい頃はよく知られたのです。父は食事マナーには正直気を使う人です。食事マナーをしないと正しい人間になってほしくなかったのでしょう。小さい頃から私の家は佐藤優さん家庭でした。私も父に似ていて貧乏ゆすりは敏感です。小さい頃の親の影響は大きいものです。親の手伝いが子供の手伝いになります。貧乏ゆすりをしている人を見るとその人の親も貧乏ゆすりをしてしまう人だと思います。貧乏ゆすりをする親になっては子供も貧乏ゆすりが移ってしまいます。これから前であろう子供のためにも今から貧乏ゆすりをやめるようにところがありましょう。食事中の貧乏ゆすりはやめる。食事のサポートマナーの30の基本、その14、美味しかったほど嬉しいこと言葉はない。昔私が付き合っていた彼女が部屋に遊びに来たとのことです。彼女がお腹が空いたというので私は簡単にパスタを作りました。カルボナーです。自分が食べる料理ではないのですが、何以上に気合いを入れて作ってしまいました。食事は自分のために作ると勉強してしまいますが、誰か他の人のために作ると何以上に一生懸命になります。その時付き合っていた彼女はかなり無口な人でした。食事中は毎日ありがとうと言われていました。私は自分のために食事を作っていたわけではないため、大学でまた別の作業をしていました。彼女が食事を終え、私に一言を言いました。ごちそうさま、美味しかった。この食事は嬉しかった。特にごちそうさまだけでなく美味しかったの食事が嬉しかったのです。私も作ってよかったな、また今度作ってやるよと軽い気持ちになります。食事を終える際はごちそうさまの食事が美味しかったよと作られると作った人の少ないがあるのです。自分のしたことに対して返事があるとそれだけでもとても嬉しいのです。自分的なお店では食べ終わる際、おじさんごちそうさま、美味しかったよ、また来るねと言い返っていきます。食事を作った本人に向けて言っていましたが、見ている私としても気持ちが良かったです。ごちそうさまという時にはもう食事が美味しかったよと作られましょう。この食事が作った本人のとても軽い気持ちにさせています。ごちそうさま、まだもう食事が美味しかったですと作られる。食事のサポートマナーの30の基本、その15、つい慣れてしまう人気のコーヒーショップによる特徴とは、友人や仕事仲間と一緒にコーヒーショップに行くことがあります。不審と居心地がいいなと思い慣れをしてしまうコーヒーショップがあるのです。時間を忘れて台湾に住んでいるのは何かの通りでもかかったようです。なぜこんなに居心地がいいのかと振り返った時に気づきました。つい慣れてしまう人気のコーヒーショップによる特徴があります。マニーテーブルが置かれていることです。詐欺の件ですが、無意識に働かれることです。マニーモンは相手を優しい気持ちにして気持ちを柔らかくさせる効果があります。赤ちゃん、コインなど可愛いなと思うのは何を置いている特徴があります。マニーモンが社員になると優しくて穏やかでリラックスした気分になります。マニーテーブルの上で話をしていると、お互いに自然と話が弾みやすくなります。一緒にいる人と仲良くなることのです。そういう人間関係を応用してみましょう。例えば、仲を深めたいと思う人とマニーテーブルの上で店に入ってみましょう。コーヒーショップでもレストランでも OK です。マニーテーブルの下から彼の関係を悪くさせる気にしないません。友人と一緒にマニーテーブルのレストランへ行く。食事のサポートマナーの30の基本、その16、お金を払ってやるではなくお金を払わせていただくという人がかっこいいでしょう。レストランで食事をするときは、食べた食事に対してお金を払うことになります。サービス業ではお客様は神様という関係になります。時々このことを口にして、安そうにお金を払うお客様で残念に思います。確かにレストランにとってお客様は大切な存在です。お客様の知りは永遠もありません。だからとはいえ、安そうにお金を払うのはかっこいいなとは言いません。お金を払うときは払ってやるではなく払わせていただくという気持ちを持つことが大切です。お金は感謝を抑える一つの手段にすみません。しかし、お金で感謝すべてを抑えることはできないのです。お金を払うときは気持ちのないお金に気持ちを込めて払うとかっこいい社会になります。それがお金を払わせていただくという考え方です。実際にお客様のお金を払わせていただくという気持ちは心の問題ですが、目は見えません。しかしです。わかるのです。店長さん、見習われるからです。お金を払うときに両手で差し出すところ。お釣りを受け取るときに両手を差し出すところ。お金をやるときに笑顔をセットになっているところ。こうした様子でお客様の態度を見ればどういう気持ちでいるのかわかるのです。お金持ちがかっこいい人と言われてはありません。お金に気持ちを込めて社会ができている人がかっこいい人です。お金を払うときには払わせていただくという店長の気持ちでいることが大切なのです。お金を払わせていただくという姿勢になる。食事のサポートマナーの30の基本、その17、オーダーするときはメニューがない。店員の顔を見て、オーダーするときに店員の顔を見ながら注文します。 このパスタお願いしますと注文するときにメニューを見ながら言うのではなく店員の顔を見ながらオーダーするのです。これはかっこいいオーダーの仕方です。日本人は恥ずかしながら嫌な顔を見たが店員の顔を全く見ずにメニューを指してオーダーする人がいます。オーダーを頼むのは店員です。店員に頼まなければオーダーできません。オーダーをお願いするときは店員の顔を見てお願いすることが大切です。私はアメリカ人のかっこいいオーダーの仕方を見てよく習っていたのです。正しいオーダーの仕方は店員の顔を見てお願いする仕方がかっこいいオーダーなのです。店員の顔を見てオーダーする。食事のサポートマナーの30の損。その18。オーダーの際は友人の分までオーダーできるとかっこいい。友人と一緒に食べに行くときは、普通はそれぞれ自分の分のオーダーするというようなルールです。自分の分も自分がオーダーするのは当然のことですが、かっこいい人は違います。かっこいい人は友人の分も一緒にオーダーしてくれます。オーダーするときは少し面倒であったりします。友人の分も一緒にオーダーしてあげるのです。飲み会に慣れている人は決まってオーダーするのが上手です。どれとどれをどの回頼むのかをしっかり頭に入れて、素早くオーダーしてくれます。私もやったことがありますが、これはなかなか難しいのです。一人や二人のオーダーは覚えられますが、5年間やっていると内容が覚えられなくなります。しかし、できる人はできるのです。友人の分もオーダーしてあげるとかっこよく目立ちます。一緒に食事に行くときは、友人の分も一緒にオーダーしてかっこよく目立ってみましょう。注文の際は、友人の分も一緒食べるときはできるだけ残さないように食べることがならないです。せっかくの料理ですが、全部食べたいものです。しかし、やはり量が多いときは食べきれないときがあります。量が多くて食べきれないときは無理をして食べる必要はありません。無理をして食べているところを見ても痛々しいだけです。苦しい表情は見ている方も苦しくなります。私のようは自給自足の過程です。自分の家で食べる方を自分の田んぼで育てています。幼い頃からお米ができる一日を知っているため、お米一つの感謝を深く感じます。お米を作るのは大変なことなのです。自分の家でできたお米を自分の家庭の食べることになります。やはり自分の家で作ったお米は量がありますが、一番美味しく感じます。だからとはいえ、差し支えた食事を全部食べてはいけないのかというと、そうでもないのです。私の母は私にとって多い量だと気づくと、無理をしないで食べなくてもいいと言ってくれます。私が苦しそうな顔をしながら食べていると、食卓の雰囲気が悪くなるのです。みんなで楽しく食べる食卓でやりたいものです。食べていない食事と見なくをしていても、みんなに迷惑になるです。友人が量が多くて食べきれなそうな時は、こちらから進んで無理して全部食べなくてもいいよと言ってあげましょう。苦しい表情は見ていても辛いし、本人も一緒になることが苦しいです。日本人は戦争の影響もあってか、もったいない精神が未だに根強くあります。もったいない気持ちは持たなければなりません。しかし、その反面、無理をしない気持ちを持つ必要があります。その時、その時に応じて臨機応変に対応することが大切です。無理して全部食べなくてもいいよと言ってあげる。食事のサポートマナーの36分。その美味しい食事をより美味しくいただくためのスパイスがあります。明るい話です。会社で上司に褒められたこと、仕事に慣れてきたこと、コンドコンサートに行くような明るい話は食事の時には喜ばれる会話です。明るい話は難しく考える必要はありません。前向きな話は何でも OK です。今日はいい天気だねという会話でも食事をより美味しくいただけるスパイスになるのです。学生時代の遠足の時はお弁当がいつもより美味しく感じられます。なぜ遠足で食べるお弁当はあれほど美味しいのでしょうか。それは楽しいからです。遠足の休憩には友人とみんなで楽しく食事をすることで、ただの当たり前のご飯でも美味しいご飯に変わるのです。私たちは年を取りにつけて現実的な考え方になり、食事の最中の会話も現実的な話になってしまいます。昔は食事中に豊かな話をよくしていたのに、最近はストレスの話ばかりになっていたりします。美味しく食事をするのは子供の方がよほど上手です。明るい話をしながら食べるのは子供たちの得意分野なのです。大人になっても子供たちのように食事中は明るい話をするようにことになりましょう。明るい話をするだけで美味しく食事をいただくことができるのです。食事中は明るい話をする。食事のサポートマナーの30の損。その10時。食べ方がわからないときは教えてくださいと、聖書がかっこいい。国際的な料理をいただくときはどう食べればいいのかわからないときがあります。韓国料理、中国料理、インド料理などそれぞれの料理にはそれぞれの食べ方があります。中にはどう食べればいいのか全くわからない料理が出てくることもあります。韓国料理はプルコギという料理があります。プルコギは決まって大きなレタスも一緒に食べられています。最初は私はレタスはレタスのままで食べていました。肉は肉で食べていました。すると一緒に食べていた韓国人の友人がこのレタスの肉を包んで食べるんだよと教えてくれました。私は食べ方がよくわからず適当に食べていたことが恥ずかしくなってしまいました。こんなことが出てきた時点で人に食べ方を聞いてくれていたのを後悔しました。ワインのオーダーするときはソムリエができます。どんなにワインに知識があってもソムリエにはなりません。ワインのオーダーで困ったときもソムリエに聞けばいいのです。恥ずかしがる必要はありません。ソムリエはワインの専門家です。ワインについてはよくわからないのですが、飲みやすいものをお願いします。甘くて美味しいものにワインをお願いします。この料理にはワインをお願いします。そういうとソムリエは喜んで引き受けてくれるでしょう。ソムリエにとってワインのことで言われることはやらないと感じるのです。わからないときはわかりません。教えてくださいという勇気が必要です。わからないのに知ったふりをするのはかっこいい食事などはありません。かっこいい人は身を張らず教えてくださいという勇気を持った人なのです。食べ方がわからないときは店員に聞く。食事のサポートマナーの30の損。その12。友人との食事中はちらちら時計を見ない。食事中に楽しい時間を過ごしていても相手の相手で一気に冷めてしまうときがあります。時計を見たいのです。食事中に一瞬間から視線が外れて時計の方へ視線を向けたことはこちらとして自然と良くなります。時計を見るということは今自分と一緒にいることに少々時間の焦りを感じているということです。この後何か用事でもあるのかな、早く私から席を外したいと思っているのかと感じてしまい気になって仕方ありません。食事中に時計を見られると相手は何か焦りを感じていることがあるのです。これは一緒に食事をしていて辛い。以前私も食事中にうっかり時計を見てしまい相手は焦ってしまった苦い経験があります。異性と食事をするときは特に気をつける必要があります。楽しい人とゆったり過ごすためも食事中に時計を見るのはマナーなんです。食事中にちゃちゃ時計を見てもう行かないといけないと無言でアピールするのは感じが悪いのです。どうしても時間が気になるときは相手にならないように言うことが大切です。時計に立って一人でこっそり時間を確認しても構いません。相手が顔を読んでたときにさっと見るのもいいのです。ただ相手が気づかなければ彼らも笑うことはないため練習すればすぐできるようになります。食事中に時計を見ないようにする。食事のサポートマナーの30の損。その13。食事中に肘をつかない。できるようテーブルに乗せない。私は昔食事中に肘をついて食べると両親から叱られていました。肘をつくのは3日前からやめなさい。といった感じでよく叱られたのです。肘をつかないが食べていることは自分ではなかなか分かりにくいことが多いです。癖と同じからです。自分の癖はあんまり自分では気づいていないことが多いのです。主観的なことはなかなかわからないのです。しかし客観的になればすぐわかります。私が他の人と食事をしているときに相手が肘をついて食べているのを見てすぐわかりました。みっともないのです。なんだか落ち着かない態度なのです。親が私に自己理解した理由もだんだんわかってきました。では肘をついて食べたいときはどうすればいいのでしょうか。肘をテーブルの上に乗せるのをやめて手首を乗せて食べるとかっこいいのです。ナイフをフォークを持って肘をついて食べるのは見ていて大変かっこ悪いです。しかしナイフをフォークを持って手首をテーブルに乗せるのは神聖的かっこよく見えます。肘を使わに手首をついて食べるのは良いのです。手首をテーブルに乗せて食べる人はかっこいい人なのです。肘をつかないが食事をするのはやめる。食事のサポートマナーの30の損。その14。携帯電話のようなが食携帯電話は比較的最近になり突然自動に現れた電話です。そのため電話は電話でも今は若者の方が携帯電話に詳しい時代です。携帯電話の出現によってもちろんマナーは改善してきました。ぜひ気をつけていただきたい携帯電話のマナーがあります。食事中携帯電話で話すというマナーがあるんです。食事中携帯電話で話すのは相手に失礼です。以前楽しく食事をしている最中に自分の携帯電話の着信音が鳴ってしまい楽しい雰囲気を壊してしまったことがあります。私は恥ずかしかった。携帯電話の着信音は雰囲気を一気に壊してしまう回答です。せっかくの良い雰囲気も台無しです。食事の際も携帯電話の音には気をつける必要があります。大切な人と食事をするときはマナーモードにしましょう。少なくとも相手の気分が悪くなるようなことだけは避けたいです。携帯電話のようなデジタル機の出現で人との関係が薄くなる時代です。だからこそデジタル機の再開には良い気をつける必要があるのです。食事中に携帯電話で話さないようにする。食事のサポートマナーの30の損。その15。出てきた料理はすぐ食べ始めるのがマナー。出てきた料理はすぐ食べ始めるのが大切な食事のマナーです。日本料理の代表の一つに違います。寿司は高級であること見るのが早いです。鮮度を大切にしているからです。寿司を食べに行ったら職人さんの寿司を入れ方に注目してみましょう。素早いです。できるだけお客様に新鮮な寿司を食べていただくために1秒でも早く握ってくれているのです。これはお客様の愛情です。早く食べてもらいたい。できるだけ新鮮な状態でいただいてほしいという料理の愛情が込められています。世の中はその料理の愛情に気づいていない人がいます。食事ができても話をならならすぐなんです。せっかく出てきた料理になかなか手をつけません。少しでも新鮮なものを楽しんでもらうため、素早く作ったのになかなか手をつけるのは料理には店員に失礼です。以上でも誰かのために料理を作った経験のある人なら、また簡単なはずです。作った料理を出した瞬間に食べ始めてくれるのは本当に嬉しいものです。作ってくれた料理には休止の気持ちに応えるためにも、出てきた料理はすぐ食べ始めるのがマナーです。出てきた料理はすぐ食べ始める。食事のサポートマナーの30の損。その16。みんなで食べると仲間意識が強くなる。食事はみんなで食べるとより美味しく感じます。みんなで食事をするというのは仲間意識を強める効果があります。人間関係を円滑にするためにみんなで食事をするのは欠かせないことです。 会社で一人になって食事をするよりみんなで食事をする方が仲良くなりやすいです。みんなで食事をすることで緊張が増え人間関係に良い影響を与えます。忘年会ではたくさんのメンバーが集まります。たった一人の忘年会なんて聞いたことがありません。一年の終わりに社員のみんなで忘年会を開くことで仕事を頑張り続けてきた高めの意識をさらに高めることがあるのです。上司は忘年会には決まって失速させます。失速させるのは酒を飲ませようとするためではありません。仲良くなりたいからです。職場では仕事をしなければなりませんから、雨を外すことはありません。部下たちとなかなか仲良くなるチャンスがないのです。上司は寂しがっています。そこで忘年会は喜んでやっているのです。みんなで一人の終わりに食事をすると高めの意識が強くなるのです。今まで見ることがなかった上司の内でも僕らのことができるかもしれません。みんなで食べるというのは、その会社に誘っ家族と一緒に食事をしないのは健康的なのは栄養面を心配しているからではありません。家族との仲間意識が弱くなってしまうからです。家族の一員として毎日みんなで食事をするというのは家族の結束を強くするために大切な習慣なのです。私の場合、デートに誘うときはいつも食事から誘います。食事から一番誘いやすいし、一番仲良くなりやすいのです。おいしい食事を食べながらの会話は自然と盛り上がります。自然と仲良くなるのです。みんなと食事して仲間意識を強める。食事を誘うことは7の36分。その理由なら、一人での食事は自立心を高める。大人になるためには一人で食事ができるようになることが必要です。一人で食事ができるようにならないと一人では何も行動できない人になります。先日、私はレストランでたった一人で食事をしている女性を見かけました。ただ一人でいる方は、ぼっとしているわけではありません。その姿がやはりかっこいいのです。一人なりに食事や本を読んでいる姿は自分時間を大切にしている人です。会社の知らみや悩みを抱え、頭の中でめちゃくちゃな整理がついていないことを一人になることで整理します。他人にならさず自分のについて自分の考えを出します。一人で行動できる人は大人なのです。大人になるためにまず一人で食事ができるようになりましょう。料理を待っている間、視線のやることがないというのは本を持っていけばいいのです。本を読みながら一人で黙々と行動できる人は飲み屋近所です。学校にはよく飲み屋近所の像が置かれています。近所は黙々と一人で本を読みながら歩いています。学校に立てられている近所の像は彼がまだ中学生くらいの時の姿です。しかし大人に見えます。近所が一人で行動しているからです。近所が一人になって本を読んでいる姿は大人に見えるのです。近所は一人になることで自立心を強めていきました。一人になって行動するから自立心を強くさせることができたのです。自立という感じは自分で立つと書きます。自分の力で生きているようになることが自立です。そのためにはまず簡単なことから構いませんから、少しずつ一人になって行動する時間を持ちましょう。一人で食事をするから始めるのが誰でもできる最初の一歩です。一人で食事ができるようになる。食事のサポートは7の36分。その18、美味しく食事を味わうには旅館で食べればいい。食事をするときには旅館で食べるとどんどん味わえます。食事を味わって食べるには難しく考える必要はありません。旅館で食べるようにすればいいです。よく噛まないと味わえません。時々飲み込むようにして食べる人がいます。食べるということは腹を膨らませることだと思っているのです。仕事で時間がないときはそれでもいいです。仕事では味わうように時間が重要です。しかし少なくとも食事を楽しみたいときは飲み込んだ食べ方をしてしまうと味わえなくなります。噛んで食べるだけなら小学生でもできます。美味しく食事をいただくためには旅館で食べればいいです。食事は旅館で食べる。食事のサポートは7の36分。その19、食事を組み合わせることでメニューがない食事を楽しめる。食事を楽しむための面白い技があります。一品ではなくいくつかの料理を同時に注文して組み合わせを楽しむのです。時々私は単品ではなくいくつかの料理を頼むときがあります。もちろん一人で食べてる量の範囲です。一つ一つが少ない量のですが、組み合わせることでお店の新しいメニューが出来上がります。一品ずつですから、出てくる単品を努力します。あなたも友人と一緒に食事したとき、自分がオーダーした料理だけを食べずに友人の料理と交換して食べたことがあると思います。単品だけでなく組み合わせをしてみることで食事の内容も3倍も大きく膨らませて楽しむことができるんです。美味しそうな単品同士の組み合わせを考えてみる。食事のサポートは7の36分。その30、学校の給食は私たちの食事の原点だ。小学校の給食は良い伝統になります。給食は単なる食事の時間ではありません。食事マナーを見つける時間です。私が学生の頃の給食ではそれぞれルールに一緒に食べていました。6人全部のメンバーで一つのルールに一緒に食事を楽しみます。ルールは近い席の人同士が並ばなければならないためメンバーは固定されます。席内のメンバーが変わり、新しいメンバーで新しい食事の雰囲気を楽しみます。会話をしながら食事をする適度な緊張感がありました。学校の給食には変わった伝統もあります。私は給食で嫌いな食べ物が出た時はまずどうやって食べようか考えていました。どうしても食べる方法が見つからない時は次に先生の残された言い訳を考えていきます。どうしても食べられないという時代に先生から同情を要していたのです。給食の後には昼休みの時間があります。昼休みはサッカーが早くしたい時期がありました。この時はいつも給食を早く食べていました。運動場のサッカーボールは早いものなのです。なんとか一番に来なければと思い、給食を1分2秒でも早く食べる方法を考えていたのです。ある時、隣の女の子が食べないで困っていることがありました。そんな時、助けてやる口実で横取りしていました。給食の時間というのは公園の早食い競争があります。早食い競争ではどうせ早く食べられると思います。食べ食いをするしない。嫌いなものを食べる風。嫌いなものを吸い分け。もっと美味しく食べられる風。今思えば学校の給食には様々な伝統が求めています。マナーが良い伝統もありますが、後には学校の給食も勉強の時間です。食事の原点が学楽しい食事はみんなで食べる学校の食事を参考にする。食事のサポートは7の36分。まとめ、その1、いただきます、ごちそうさまと言って食事に感謝をする。その2、肉を食べるときは命をいただきますという感謝をする。その3、食事を吸ってくださった方もごちそうさまと言って感謝する。その4、外食では食事だけでなく雰囲気も味わう。その5、店員のサービスを楽しむ。その6、くちゃくちゃをやめてもぐもぐ気にする。その7、食事中は声の大きさに気をつける。その8、バイキングでは必要な分だけを飲みする。その9、テーブルを離れるときはきちんと椅子を戻す。その10、器の装飾やデザインも見て楽しむ。その11、どんな食事でもまずいことだけは言わないようにする。その12、早食いにならないように気をつける。その13、食事中の貧乏ゆすりはやめる。その14、ごちそうさま、まだ申し訳ございませんでした。その15、友人と一緒に何テーブルのあれですらね、行く。その16、お金は払わせていただくという姿勢になる。その17、店員の顔を見てオーダーする。その18、注文の際は友人の分も一緒に注文してやる。その19、無理して全部食べなくてもいいよと言ってやる。その20、食事中は明るい話をする。その21、食べ方がわからない時は店員に聞く。その22、食事中に時計をないようにする。その13、肘をつけながら食事をするのはやめる。その14、食事中に携帯電話で話さないようにする。その15、出てきた料理はすぐ食べ始める。その16、みんなと食事して仲間意識を強める。その17、一人で食事ができるようになる。その18、食事は旅館で食べる。その19、美味しそうな食事の組み合わせを考えてみる。その30、楽しい食事はみんなで食べる学校の食事を参考にする。